今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年、1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村で、アイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第2話、手塩川と武四郎。武四郎の蝦夷地調査は、弘化2年、1845年に第1回から始まり、安政4年、1857年に行った5回目の調査で、いよいよ手塩川へ向かうこととなる。武四郎、40歳の時である。
それにしても暑いの。石狩川の水源調査も終わったことだし、函館奉行の堀さんにでも挨拶していくとするか。
堀俊弘、江戸時代末期の旗本で、武四郎が手塩川調査に向かう3年前、37歳にして函館奉行となったばかりである。生前は当時鎖国状態だった日本の中で、各国との条約締結や横浜港の開港などにも尽力し、まさに幕末の外交交渉の一番手として力を発揮していたとされている。
やあ武四郎、ご苦労であった。帰ってきて早々悪いんだが、早速次の調査をお願いしたい。
実は将来、石狩川上流から手塩川上流に通じる山道を切り開きたいのじゃが、この手塩川周辺の調査に行ってほしい。途中までは我々も同行しよう。
当時江戸幕府政権下では、鎖国と言いながらも国境線においては曖昧な部分もあり、特に北方に関しては松前藩として以来、幕府の姿勢としては国境線に関してあまり関与することはなかった。しかしロシアからの影響で、徐々に北方地域の先住民族との関係がスムーズにいかなくなってくるようになり、北方への関心が一気に高まり始めた。そこで幕府はロシアの南下政策に対抗するために、蝦夷地を松前藩から幕府の直轄地にするべきかどうかを検討するため、当時目付だった堀俊弘らを蝦夷樺太へと派遣したのであった。その函館から手塩川は128里、沿岸10より17町のところにあり、手塩川は当時も今も蝦夷地第二の大河であった。安政4年5月28日、函館奉行一行の船に便乗した武四郎は石狩の港を出た。
奉行殿、大きくていい船ですな。
そうだろう、そうだろう。
風向きもいいし、これなら早めに手塩へ着けそうですな。
その夜は浜増家、現在の浜増に一泊、翌日は増家に一泊した。
奉行殿、あの山の上にいる大勢の者たちは何をしているのか。
この奥湯というところは山を歩くにも険しく、海岸線も岩がそびえており、渡ることが難しい場所なんじゃ。それで秋田の佐竹藩に依頼をして、今山道を作っているところじゃよ。
なるほど。
その夕方、北地からの帰りという大野藩の早川与五左衛門に出会い、髪の表面に薄く油を引いて乾燥させてきた油紙かやをいただいた。雨具としても用いられ、当時としてはとても貴重な品である。これが後の鉄塩川調査に大いに役立つのであった。
奉行殿、やっと鉄塩に着きましたな。
竹四郎、ここからわしらはさらに北へ向かう。鉄塩川の調査は頼んだぞ。
と奉行は竹四郎に革靴一足と薬、木綿ごたんを与えた。これも当時としてはとても貴重な品である。
かたじけない。では我々は明日から鉄塩川を登るとします。さて準備じゃ。まずは食料と道案内のアイヌの人たちを手配しよう。それと急いで丸木舟の用意じゃ。
竹四郎さん、私たちがお手伝い申し上げます。
お願いします。
まずは丸木舟じゃな。この辺じゃこんなものしか用意できんがどうじゃろうか。
ちょっと小さいな。
小さいでござるか。
まあ石狩川で使った船の半分じゃないか。しょうがないの。
そして竹四郎の一行は明日6月7日の出発に向けてせっせと準備を進めたのである。それではここからは松浦竹四郎についてお話をお伺いしていきたいと思います。お話をお伺いいたしますのは北国博物館の鈴木国照さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では竹四郎は何歳ぐらいで蝦夷地に向かわれたんですか。
竹四郎が一番最初に入ったのは28歳の時が1845年、弘化2年が第1回目の調査です。それから最終的には41歳まで、約これでいうと十数年間ですかね、蝦夷地に関わっているということですね。当然今みたいに地図とかできてないですから、蝦夷地を巡る時には通常は案内人をつけてもらいました。それで案内人はやはり土地に一番詳しいのはその土地に住んでるアイヌの人ですから、アイヌの人にいくらかの謝礼を払って案内役をしていただいた。
そのアイヌの方々、その蝦夷地にいた方々から見た竹四郎というのはどんな人だったんでしょう。
これについては竹四郎のね、いろんな記録からね、読み解くしかないんですけれども、先ほども言ったように竹四郎は土地土地に詳しいアイヌの人を雇って道案内、もしくは丸木舟の船頭さんにしてもらったと考えられています。それで竹四郎さんのすごいところは、先ほども言ったようにもちろんアイヌ語が話せたんで、個人個人とねコミュニケーションができたということ、それから人間的にねアイヌの人と同じ視点っていうかな、この上から目線じゃなくて同じ人間として会話というか交流をしたというのが竹四郎さんのすごいところだったんじゃないかなと思いますよね。
当時アイヌの方はどんな扱いを受けていたんでしょうか。
アイヌの人の扱いについてはいろいろな記録にもね、残ってる部分もあるんですけれども、当時蝦夷地は松前藩という藩が統治をしてました。それで江戸時代の統治の方法というのはそれぞれ藩があって、藩には殿様と武士がいて、その下にいわゆる農民がいました。で農民は土地にと水田があって、そこからお米を取って、そのお米を年貢として殿様に納めるということですよね。これが本州のやり方ですけれども、残念ながら北海道の場合お米が当時は取れなかったので、その代わりに川で取れるいろいろな産物、その産物を武士が集めてきて、それを商人のところでお金に変えて、その年貢の代わりに武士が殿様に納めるという、そういう方法を取ってたんですよね。 ですから最初はそれぞれ武士があなたは天塩川のこの辺の産物を交易する権利を持ってますよ、違う武士は違うところとこう住み分けをして、で武士がそれぞれそこのところにその時期に出向いていったんですけども、まあ、だんだん武士が直接行くのは時間のロスもあるしなかなか大変ですよね。じゃあ武士じゃなくてそれに慣れた商人に任せようということで、商人にまあ今でいう委託に出してそして交易をしたんだけども、商人じゃどうしても利益を得たいがために少しね悪どい商売をしますよね。たくさん納めてもらって少ししかお金を払わないというような方法で、まあ、そういうやり方をしてたりなんかして、まあ、その中でだんだんとアイヌの人たちが困窮してくるということがあったりなんかしました。松浦武四郎は6回の記録の中で事細かに調べているところもあります。だからそういう部分は当時の松前にしてみれば武四郎さんいろいろ調べてもらうのは嬉しいんだけども、少しね藩としてはちょっとまずいこともいろいろな報告書に書いているので、その辺は困ったもんだなというような目で見られたかもしれないですね。
そのアイヌの人に話す時なんですけれども、武四郎というのはきちんと理解はしていたんでしょうか。
最初の多分1回目2回目等はほとんどが身振り手振りのコミュニケーションであったんじゃないかなと思いますけれども、武四郎非常に語学も堪能な方だったみたいで、ほぼ3回目以降はあまり不自由なくアイヌ語を習得をしてですね、直接アイヌの人とお話をしたと考えられています。
なぜ武四郎はここまで何度も何度も蝦夷地に足を運ぶようになったんでしょうか。
これは武四郎の大きな目的としては、本州で住んでいる人たちにね、北にある北海道という大地の自然のことをまず知ってほしいということ、もう一つはそこに住んでいる、まあ、純朴なっていうかなアイヌの人のこととその文化を触れてもらって、で武四郎の大きなあれの中には、今北海道はもちろん日本の領土ですけれども、この時代まだ北海道それから樺太と千島列島も含めて領土という意識っていうのかな、特に江戸幕府の中では、まあ、北海道はなんとか松前藩もいるし領土という意識があったんでしょうけれども、その北にある島々も含めてね、少し領土意識も含めて、まあ、希薄だったところがあるので、武四郎は非常に日本の国というのをね大事にするという立場の考え方を持ってましたので、もしこのまま行ったら北海道も含めて外国のね領土として取られるという危機感もあったので、そのためにはその土地の自然と歴史についてきちっと調べようという気持ちで、そういうのが武四郎の北方探検のこうエンジンというか原動力になってたと考えられます。
その後なぜいきなり天塩川、こちらをピンポイントに調べるようになったんでしょうか。
やっぱり内陸も大事なところですし、特に大きな川の内陸に行くと元々のこう古いアイヌ文化がね残されてるんじゃないかって考えたんですよね。でそれで武四郎は今40代になってからちょっと体を壊したりなんかして、そろそろ体力もね厳しいかなと思うようになって、それじゃあ最後の2回の調査は内陸に入って古いアイヌ文化のことなんかをもう少し探検してみようと考えたと考えられています。
じっくりと天塩川を調べるわけになるんですね。
ありがとうございます。
お話は北国博物館の鈴木国照さんに伺いました。ありがとうございました。
帰ってありがとうございました。失礼しました。
天塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は天塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。